龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは
沈黙の春64年後の現実トークセッション in 一宮市民会館。というわけで、今回は前回の後藤美幸さんに加えて、総合司会の江崎あずみさんにもお話をいただきたいと思います。
江崎あずみさん、市民活動団体チアフルママ代表、今回の総合司会を務められます。後藤美幸さんは食育や段ボールコンポストなどの市民活動を経て市議会議員に、江崎さんとはチアフルママで意気投合されました。元気なお二人は集客1000人を目指します。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
江崎さん、はい、今回ですね、食農業地域をつなぐというテーマ、
はい、
そしてそのご飯未来に優しいという、呼びかけ、一宮の方で考えていただいたんですけども、このテーマについて最初にお話聞かれた時にどう思われました？
はい、正直に言っていいですか？
はい、
私実は食とかあまりこだわりがなくて、
はい、
美味しくてお値打ちだったらいいっていうぐらいの感覚だったんですね。
はいはい、
でも、もちろん健康にいいものがいいに決まってる、
はい、
でも自己責任だぐらいな感じだったんですけど、
はいはい、
で今回の美幸さんにこのお話を、ね、
はい、
聞いて、
はい、
この本当にこのイベントに対する思いだったりとか、
はいはい、
またその沈黙の春の本についてもちょっとね、はい、いろいろ調べさせていただいた時に、はい、この自己責任って自分だけのものじゃないんだっていうことに気づいたんですよ。結局私たち食べるもの、ね、作るものによって、
はい、
今の自分だけじゃなくて本当に未来ですよね。沈黙の春が来てしまうかもしれない、
はいはいはい、
それを考えた時に本当にすごく大事なことだなっていうことではっとすごい気づかされたんですよ。
なるほど、
うん、でそれでやっぱり私みたいには、中にはね、あんまりこだわりがない人もいると世の中には思うんですけど、
はいはいはいはい、
そういう人たちにもまずは知ってもらうこと、
はい、
うん、知ることからその先はね、個人の皆さん考え方いろいろなんだけれども、
はい
はいはい、まずは知ってもらいたいっていうことにすごく共感したので、ぜひご一緒にって思って、
ね、
携わらせていただきました。
変な話、個人責任っていう部分もあるんですけれども、その社会全体で悪い食べ物っていうかね、いろんなもの、体に良くないような食べ物がどんどん製造されてて、そういうところにもやっぱり目を向けていかないといけないという、僕も思いあるんですけど、そんな感じですかね。
そうですね、はい、まずは知るっていうことがね、
はい、
大事かなっていうのを感じましたね。
はい、では後藤さん、今回のちょっと流れですね、はい、その辺ちょっとお話しいただけますか。
はい、1部2部とありますが、
はいはい、
2部の最初のオープニングの時にですね、
はい、
一宮市で SDGs をテーマにしたミュージカルをやっている、ね、
はい、
劇団シンデレラさんという団体さんが見えるんですけれども、小学校から、大人まで、
はい、
割と小中高校生の方で、成り立っている団体さんなんですけれども、
はいはいはい、
もうその方たちが盛り上げてくれるということで、
はいはい、
SDGs の絵がテーマっていうこともあり、
うんうん、
すごく共感していただいて、そこの部分と最後クイズの部分があるんですけれども、
はいはいはい、
そこも盛り上げ役として、
はいはい、
でまた司会をですね、クイズの時は、
はい、
江崎あずみさんの甥っ子さんである
はい、
その源太くんがね、
はい、
ぜひやりたいということ で、
そうですか、
一緒にやってくださることになっております。
ね、先ほどもありましたけど、やっぱり後世につなげるようなことをやっていかないと、環境を守っていく、
うん、ね、
食の安全を考えていくっていうこと大事ですもんね、
はい、
うん、その地域の農業をいかに守っていくかとか、
う
ん、その辺 の、 ちょっとお話を
そうですね、
していただけますか。
私の周りでも、うん、高齢化が進んでいて、
うんうん、
本当に担い手がいないので、
うん、
今どうなることかっていう心配が本当にあります。で大体がもう地主さんはできないので、
うんうんうん、
農協さんに託して、うんうん、そこから 委託をされた方がやっているというのが現状なので、ただそのどうしても農薬を使わなければいけないという現状もあり、ただ本当に国からも補助金があったりですね、なるべく農薬を使わない、有機栽培でっていうのも農協さんもよく分かって見えるので、やりたいけれどもどうしたらたくさん作れるかとかですね、担い手不足も解消できるかっていうところがあるので、その辺を、今回ですね、若い方にもちょっと参加させていただいてるんですけど、コロナ禍から食の大切さっていうのを実感して、自ら農家さんやりたいっていうことでなられてる方もいるので、そういった方の思いとかですね、つなげていけたらなとは思っております。
なるほどね。一応今回の企画は、参加費が無料ということになってまして、1000名という参加者想像して
市民会館いっぱい、イメージしながら
楽しく、ね、司会の方も
そうですね、
やっていただけたらなと思うんですけど ね、
本当にね、先ほどお話したみたいに、本当に食に関心がなかった人にも私は今回どんどん来てもらいたいっていうのがあるので、ワクワクするブースも美樹さんと一緒にいろいろ考えてますので、
外でもなんか、いろんなブースあるんですよね、
だからワークショップとか、子どもが来ても楽しめるようなものも、企画してますので、
そうですよね、そちらもねちょっとね、気楽に知ることから始めようっていうテーマで ね知っていただくということ大事だと思いますので、楽しみに、してますね。
そうですね、また高校生 の、チラシのデザインを募集した時に、今回選ばれた方の一つ作品を使ってますけれども、それ以外の作品ももう全てすごく良かったので、
良かったですよね、ですよね、結構僅差でね、僕らも投票したんですけど、
全然ちょっとみんな良すぎて、多分選ぶの大変だったと思うんですけど、それを当日、飾りたいなと思ってますので、他の方の作品も、
今回は後藤美幸さんと江崎あずみさんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。また
よろしくお願いします。
龍の瞳は公式通販で新米の予約を受け付け中です。例年龍の瞳は大人気で、途中から欠品してしまうほどです。公式ホームページから新米の予約可能、龍の瞳を年間確保できる定期便もおすすめです。詳しくは龍の瞳公式通販で検索。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
畑が変わるサイモディス、
菊栽培の新しい見方、ハダニとアザミウマを小冬とつぼみの時期の2回、新発売のサイモディスでしっかり防除。
ハウススッキリサイモディス、
シンジェンタジャパン。
あなたの会社の企業名、商品名、サービス名を CBC ラジオで PR しませんか。ラジオ広告のご相談窓口として営業情報サイトをオープンしました。詳しくは CBC ラジオ広告、 CBC ラジオ広告で検索してください。
2時50分です。